はい、ヨハネじゃなくてマルコ、いつもヨハネっていうね、マルコによる福音書1章、16節から20節でありましたけど、今日は一言で言うと、さあ今日のところに題をつけるとしたらなんて言うでしょう。じゃじゃん、はいどうぞ。
フィッシング
ときました。他にどうでしょう。今日の箇所一言で言うならば、さあなんて言う。じゃん、
コーリング。
おー、なんか今日英語が多いですね。すごいですね。フィッシングの次はコーリングね、来ましたね。いやーすごいな。はい、じゃあもう一人ぐらい行ってみようかな。今日のところ一言で言うと、じゃじゃん、誰か。
英語で
何でもいい。いやもう言った人はもういい、言わない。言ってない人、
私についてきます。
じゃじゃーん、出てきました。さあ、そうなんですよ。全部ね、全部当たりですよ皆さんね。あのフィッシングで受けてましたけど、あれもね大事なところなんですよ。今日のところすごいところなんですよ。だからヤスがいきなりフィッシングって言ったのはなかなか鋭いなと思って、ちょっと今はいブチ感動でございますけど、はい、下関行くとブチ感動って言うんですけどね。わかりますかね皆さんね。ブチっていう、もういいですね、はい。いいです。あのそれで今日はイエス様が弟子たちを集めるね、弟子たちを、呼び集めるっていうところですね、一言で言うと。で普通はそう言うんだと思うんですよ。やけど calling ね、呼びかけるとか、fishing ね、フィッシングって普通だと魚を釣るとか漁に出るっていう意味なんですけど、今日なんとイエス様がね面白いこと言いましたね。なんて言ってました、今日イエス様。
人間を取る漁師
にしちゃうよ。何それ。
怖い。
いや怖いでしょ普通に。
怖い、
ね、怖いでしょ。だって人間取るって捕まえるでしょ。だってちょっと怖い、ふんちって言ってね、ドーンみたいなね、捕まってどうするみたいな。怖いですよはっきり言って。でイエス様そんな怖いことをしに来たのかっていうね、そういうことになるんですけどね。まあそういう、もちろんそういう意味じゃないよね。ないんですよ。でイエス様なんでこんなこと言ったかっていうと、今日4人出てきたけど、この人たち何をする仕事をしてたですか。
知ってる人。
今日の4人出てきましたね。何をしていた人たちか、仕事は。
漁師。
じゃじゃん、イエーイ、漁師。4人とも漁師だったんですよ。面白いよね、漁師。みんな漁師をしてた。だからみんな魚を釣って暮らしてた人たちなんですよ。で、魚を釣ってた人たちは何をしてるかっていうと、魚を取ってるわけです。当たり前ね。当たり前だ、いいぞって昔あったけど、これ魚取ってるから漁師なんですよ。でもイエス様はこれからは人間を取る漁師にしますよ。ね、コウさん言ってくれたみたいに、最初聞いたら怖いんですよ。でも怖いことをするんじゃなくて、人間を私のために集める人になってもらいますよ、ね、捕まえて食うんじゃなくて集める人、ね、集める人になってもらいますよっていうことをイエス様が言ってくれました。で今日の4人、さあなんていう人たちだったか、4つ言える人言ってください。1つでもいいよ。4人の名前分かった、書いてあったよね。まず最初誰やった。
シモンとアンデレ。
この2人はどんな関係でしたか。
兄弟ね。
それからもう2人出てきたけど、もう2人誰。
ヤコブとヨハネ。
この2人はどんな関係だった。友達。
兄弟ね。
兄弟なんですよ。面白いよね、兄弟を2セットね。2セットイエス様呼んだ。であんたらついてこんねって言ってね、ついておいでちゅうて。で、こういう2人ずつをね呼んだっていうね、面白いことが書いてありますね。そして、4人はどうしたって書いてあった。イエス様から呼びかけられて すぐにどうした、
うん、あの船に後してイエスについて
る、イエス様についていったって書いてました、
うん、
ね。でこれすぐにって書いてあるけど、すぐっていうのはもうその瞬間、もう今ちょっとおいでって言われた時すぐ会ういって言って行ったのか、それは分からないですよ、うん、でも多分ね、俺が思うに、まあ、兄弟でね、2人でイエス様についていこうっていうぐらい、しかもイエス様もついておいでって言ったその言い方も、ただちょっと来てんっていうぐらいじゃなくて、一緒にね旅をして、一緒にいろんなとこ行きませんか、だからこそ人間を取る漁師になってくれませんかって言ったんじゃない。そうやなかったらさ、ちょっと来てん、見せるもんがあるけんとか言ってね、最近のカイ君みたいによく手品をですね練習して、お父さんちょっと来てとか言って言うんですよ、人が忙しい時限ってね言う。でも、カイ君はですね自分で手品を練習していろんな技を編み出してですね、行くよ行くよ、この手には何もありません、調べてもらっても結構ですとか言って調べたら何にもないのに、いきなりそしてフッてやるとコインが出てきますとかってねやるんですよ。でそんな風なちょっと来てんっていうのとですよね、じゃあ今からね家族みんなでキャンピングカーを買っていろんなところを回りながらイエス様を伝えて回るから、お前たちも一緒についておいでっていうのと意味違うやろね、全然意味違う。でイエス様はちゃんとこの人たちがイエス様どういう何のつもりでどんなつもりでついておいでって言いよるんかなっていうのをはっきり分かるように言ったんだと思うんですよ、ちゃんとね。だからあえて人間を取る漁師にしますよとか言ってるわけでしょ、ね、今から一緒に旅をして回る、一緒に生活をする、そしていろんな人たちを私のために集めるっていうことをしてもらいますよっていうふうに言ってる。だからこれちょっとここ来てごらんっていうそういうことじゃなくて、一緒についておいでっていう、今から一緒に生きていこうやっていう呼びかけだったんですね。面白いよね。イエス様っていうのは実は今生きてる俺たちにもこういうふうに呼びかけをしてくれています。あんたもね一緒についてこんね、一緒に生きていかんね、そしてあんたにも人を集めるね、そういう役目してほしいけんって。みんながみんな漁師じゃない、この中に漁師の人は多分いないですね、いないですね。で釣りが好きな人はいると思うんだけど、漁師をしてる人はいないと思うんです。でもイエス様はあなたが今までやってきた事柄を使って、それを生かして人を集める、そういうことをしてほしいんですよっていうふうに声をかけてくれる時もあります。でもそうじゃないやり方で、今までやったこともないんだけどこういう新しいやり方で人を集める仕事をしてって、私のためにやってっていう時もあるかもしれない。でも一つ共通して言えるのは、イエス様は俺たちにイエス様のところに人を集める仕事役目をしてほしいと思ってるっていうこと、これは絶対そうですね。だからみんなねこれよく考えてほしいと思うんですね。イエス様の話聞きました、イエス様なんかいいこと言ってます、イエス様いろんなことできます、すごい力持ってます、イエス様は十字架で死んでくれました、自分の身代わりになってくれました、でもイエス様は3日後に復活して今も生きてます、これ分かりました、でもどうしたらいい、その後何なのっていうふうになった時にこれを思い出してほしいんです。今日のところ、イエス様は俺たちにあんたも一緒に生きていかんねって呼びかけてくれてますよっていうこと、これ覚えてほしい、これが大事です。イエス様の話っていうのは前も何回も言ったかもしれんけど、ただ聞いてただ知ってへえすごいねそういうことがあったんやうわーって言って終わりじゃあものすごいもったいない話ね、ものすごいもったいない。でもイエス様何をしてほしい、そのことを聞いてな俺たちどうしてほしいのかっていうと、私についておいでって言ってくれる、一緒に暮らしていこうや、あなたにも私のために人を集めてもらう役目をしてほしいんですよ、言ってくれてるよっていうのが今日一つ目のポイントです。だからみんなねイエス様の話読むときに これ考えながら読んでいったらまた変わってくると思う。へえイエス様こんなこと言ったりこんなことしたりしたんや、でもそのイエス様が自分にもついておいでっち言ってくれとんかなって、いや言ってくれとんやん うえーってね、そういうふうに、答えていくときに今までね想像もできなかったいろんな出来事が起こってきたりして、そして何よりも今まで字で読んだだけで終わってたイエス様のことが本当にリアルに毎日の体験の中で分かってくるようになるんですよっていう、すごかろ、すごかろ、みんなイエス様知りたくね。だってさ、神様だよ、他に神様おらんのよ。しかも神様人間になった人も他におらんわけよね。そしてその神様がよ、しかも人間になってくれた神様がよ、あんた一緒についてこんで一緒に生活せんねって、こんなありえんやろ普通ね。だってみんなやったらさ、自分の今好きなバンドとか好きななんかアイドルとか何でもいいけど、その人のこと考えてみ。でその人がもし自分とこ来て、ほら一緒に行くわ、一緒にツアーしようよ、ちょっとあんた一緒にさ手伝ってよとか言ってくれたらみんなどう思うよ。もうキャーキャーなるやろ。そんな俺が私がもうぴょんぴょん飛んで回ってさ、大事になるやろ。でそれよりもっとすごいよ、俺宇宙の作り主や。この作り主がよ、人間になってよ、ほいであんた一緒に生活せん、一緒についておいでよって言ってくれたらどうかっちゅうことよ。すごいやろ。こんなすごい話ないんですよ本当ね。でも聖書にはサラーとか言うと、私についてきなさいとか言うと、いやそんなんやないやろって。もうで、すぐについていって、いやちょっともっともう、うわマジちょっとお前聞いたお前ちょね、兄弟二人おったんやけど、お前あな、今なんち言った今、お前ちょっと聞いたかお前って言って、二人でキャーキャー言って、ひょっとしたらハグして飛び上がって、もうそこら辺踊り回ったかもしれんよね。それぐらいすごいことやったっていうことをぜひ知ってほしい。そしてみんな俺たちにもイエス様はこういうふうに同じように声かけてくれとうよっていうことを覚えてほしいですね。まずで、もう一つポイントがあって、もう一つなんかね、ここ両方ペテロじゃないですね、シモンですね。この時はシモンっていう人は実は後でペテロっていう名前になる。ちょっと分かりにくいけど、だからシモンっていう人とペテロっていう人は同じ人ですよね。でペテロって言ったらみんな結構ああ嫉妬嫉妬って思うかもしれないけど、シモンって言われても誰やかって思うかもしれないけど、要するにペテロのことです。そしてペテロの兄弟アンデレっていうね、アンデレっていう人、この人も一緒についていったんだけど、二人はどんな風にしてついていったかって書いてあったよね。みんな気がついた？イエス様からついておいでって言われて、二人は丸々々してついていったって書いてあった。なんて書いてあった？
網を置いて
でしょ。網を置いてついてったんですよ。それからヨハネとヤコブとヨハネか、ヤコブとヨハネっていうこの兄弟も出てくるよね。でお父さんが面白い名前ですよ、ゼベダイとかね。ゼベダイってなんか魚の名前みたいじゃないですか。クロダイとかね、イシダイとかありますけど、こう笑うとこね。で、ゼベダイのお父さんの2人息子で他にもおったかもしれんけどね、まあここには2人おったわけですよ。ヤコブとヨハネっていうね。でこの人たちもイエス様から呼ばれてついていったんやけど、この時もよ、丸々してついていったって書いてあった。なんて書いてあった？これ何をしてからついていったって？
父と
雇い
人たちと船に
残したまま。でちょっと読んだ、みんな聞いた？父と、つまりお父さんのゼベダイと雇い人、要するに仕事しよった手伝いやったスタッフの人よね、スタッフの人たちをみんな船に残してついていったってすごいよね。お父さんも一緒行かんねえじゃないよ、お父さん俺たち行ってくる系だよ、これすごかろね。でペテロたちもよ、網を船に置いてついていった。いやだって今まで漁師しよったんよこの人たちは。網って言ったらさ、漁師にしてみたらどんだけ大事？
1番か2番。
もうあれでしょ、例えばロッキーがさギター置いてきたって言ったらどうする？みんなお前何しきたって言うかもしれんよね。俺実際言われたことあるんですよ本当に。22、23の時にある宣教師のじいちゃんからね、ギターがなかったらお前はナッシングって言われたんですよ。よう言うなと思ってこいつ本気かなとか、もうなんかヘラヘラ笑いながら言いよったから多分冗談だろうと思うんだけど、もうとにかくそれぐらい大事なものね。 で漁師が網を置いていくってこれどういうことよっていう感じでしょ。もうカイ君がトランプを置いてくるようなもんですよね今言う。あちょっと違う、ちょっと違う、
ピアノ、
ピアノか、ピアノってでも持っていけんよね。あまあいいや、それはまた今度ゆっくりね話すとしまして、とにかく一番大事にしとったもの、一番大事やったものを置いてイエス様に従ったって書いてある、ついてると。でヤコブとヨハネにしてみても、お父さんとスタッフのみんなを置いてイエス様についてったって書いてある。お父さんってどう、みんな大事、大事じゃない、大事でしょ、お父さん大事でしょ、ね、別にお父さんどうでもいいわって思ったら大間違いですよ。だって今まで自分育ててくれたわけやしね、で今だってちゃんと自分のことをいつも気にかけてくれて、どうしたら一番いいやろかとかいろんなことをね考えてくれるわけよ、お父さんって、ね、そういう存在やん。だからものすごい大事な人のはずなんやけど、この2人ヤコブとヨハネはイエス様についていくためにお父さんを残して、お父さんを置いてついていったち、これどういうこと、これどういうことと思う、これね、今ものすごいヒント言ったんですよ。魚の網とお父さん共通することって何？
大事
なことなんですよ。大事なものなんですよ。でものすごい大事、もう一番大事って言ってもいいぐらい大事なものなんだけど、イエス様についていくちなったら、たとえこの世の中でものすごい大事って思ったよ、そういうものだったとしても、それを置いてでもついていくだけの凄さがイエス様にはあるんですよっていうこと、これは知っとってほしい。これめちゃくちゃ大事です。だからこの世界で俺たちが大事って思うどんなものよりもイエス様はもっと大事なんですよっていうこと。これ結構忘れやすいです俺たち。クリスチャンになってもね、時々イエス様よりこれの方が大事なんやないか、あれの方が大事やんって思う時があったりするんですよ、これが。でもね、イエス様が言ってるのは、いや私よりも大事なもんはないよって、ないよ。だってこの世の中で俺たちが大事って思うものっていつまで続く、いつまであるね、いつまであるんですか。例えばお金が大事って思ってる人、お金っていつまであるの、自分、うん？なんて？
使い終わるまで。
お前いいこと言うね。用途気をつけて使ってください。使い終わったらなくなるんですよ、お金って。本当にそうですよ。もうコウ君今日の一番なんか真理やね、それね。来週コウ君メッセージするか。ねえ、そういうふうに限りがあるんですよ。それから、大事って思ってる家族だって。それから大事って思ってる仕事、この人たちで言ったら魚の網よね、それとかいろんなものがあるよね。例えば歌を歌う人なら声が大事とか思ってるかもしれないし、ギターが大事と思ってるかもしれないし、でもそういうものっていうのはいつか壊れてしまったりなくなってしまったりするんですよ。で自分の命だってこれめちゃくちゃ大事やんって思うけど、これだっていつかね、だんだん古くなって最後は死んでしまうんですよ。っていうことはよ、この地球上で俺たちが手にすることができる、しかも触ったり見たり聞いたり、こう匂い嗅いだり味わったりできるものの中でイエス様より大事なものあるんかって言ったらないんですよ。なんでかって言ったら、永遠に続くものはイエス様しかないから。イエス様が俺たちに知ってほしい、目を開いてほしいのは永遠っていう考え方です。永遠です。俺たちがこの世の中でみんな考えとるのは生まれてから死ぬまでしか考えてない。だから生まれてから死ぬまでの間にどんだけいい思いができるか、どんだけいい暮らしができるか、そしてどんだけ人にいいことをなんかこうね、残せるかみたいな、そういうことを一生懸命みんな頑張るよね。やけどもし死んで終わりだとするならばよ、はっきり言ってどんだけ意味があるんち、そういう話になる。でもイエス様が本当に俺たちに知ってほしい、そして本当に俺たちに味わってほしいのは何かって言ったら永遠なんですよ。ね、永遠なんですよ。なんでかって言ったら、 俺たちはもともと神様から作られと、そして神様は何のため俺たちを作ったんかっていうそこに戻ってくるんやけど、神様は俺たちと永遠を楽しむために作ってくれた。だからイエス様から見た時に永遠っていうことがものすごく大事。この地球上で生まれてから死ぬまでの間にどうしたかっていうことは、永遠に比べたらよ、どんだけ大事かしたらさ、こんなか、このぐらい、このぐらいしか大事じゃないね。なのでいつもイエス様は俺たちに永遠を考えさせようとしてくれます。ほら考えて、あんたね、永遠の方がどんだけ大事かねって言ってくれよ。だからペテロ、シモンか、シモンとかアンデレとかヤコブとかヨハネっていう今日出てきた人たちは、自分の仕事の道具だった網を置いていくことができた。そして自分のお父さん、家族も本当に大事ですよ、ね、家族がどうでもいいと思ったらいいとか、そんなんいいようじゃないよ。家族大事なんですよ。でもその大事な家族でさえもイエス様についていくためには、ね、俺たち行ってくるけって言ってついていったって。これで分かるのは、イエス様についていくことで俺たちは永遠を一緒に味わうことができるようになるよ、ね、そういうことがはっきりと書いてあるんじゃないかなと思いました。でじゃあお父さんどうするよ、かわいそうやんって思う人もおるかもしれない。でもね、大丈夫です。イエス様はお父さんのこともちゃんと大事にしてくれと、お父さんのことも愛してくれと。だからお父さんにもちゃんとイエス様から個人的にね、一対一で働きかけがあるはずなんですよ。声がかかってるはずなんですよ。だから俺たちは心配せんでも大丈夫っていうところ、大事ね。もちろん祈ってあげていいんですよ。でも心配しなくていいよっていうことね。今日はイエス様が、この4人の人たちをね、漁師たちを、弟子にするために呼び集めましたよっていうところだでした。はい、で、1つ目のポイントをまずもう一回言いますけど、1つ目はみんなにもイエス様声かけてくれてますよ、ね、私と一緒に生きていきませんかっていうふうに声かけてくれてますよ。これが1つ目。そして2つ目、私とついてくる、私についてくることよりも大事なことは他にないんですよっていうことをイエス様は言ってる。この地球上で味わうどんなことよりも私についてくる方が大事なんですよっていうことをね、思い出させてくれてるんじゃないかなっていうふうに思います。ぜひ皆さんも自分で、あ、じゃあ自分どうしようかな、イエス様こんなふうに声かけてくれとんやったらどうしようかな、どういうふうに答えるやろうかっていうのを考えてみてくださいね。そして本当に、あ、自分もついていこうって思えたら、それ相当最高やなって思います。別にロキがそうしてほしいからじゃなくて、イエス様がそうしてほしい。みんな一人一人そうですよ。イエス様がそうしてほしいと思ってるね。ぜひ、それを祈って考えてみてください。じゃあ最後にお祈りをして終わりたいと思います。イエス様、今日もまた聖書の言葉からみんなでイエス様の思い、イエス様の心を知ることができてありがとうございます。イエス様はこの4人の漁師たちに声をかけて、私についておいで、一緒に生きていこうっていうふうに声をかけてくれました。この4人は、本当に普通の人でした。大学とかなんか立派な勉強をして偉くなった人とか、それから世の中によく知られているテレビや YouTube いつも出てる人じゃなくて、本当にそこに普通にいるような漁師さんたちだった。実はイエス様はこういう俺たちにも声をかけてくれているっていうことを今日知りました。俺たちも普通の人です。本当に何でもない人かもしれません。自分なんかなんちゅうことないわって思ってるかもしれません。でもイエス様から見れば大事な人です。そしてあなたにも私が用意した役目をしてほしい、それは私のために人を集めることですよ、そういうふうに声かけてくれています。それともう一つ、イエス様についていくことほど大事なことはないんだ、この地球上で味わうどんなことよりもイエス様についていくことの方がめちゃくちゃ大事なんだっていうことも知りました。俺たち今一番大事なものって何でしょう。イエス様についていくっていうことがそれと比べたらどうでしょうか。一人一人がそのことを考えて、自分にも声をかけてくれているイエス様にどう答えるかな、そういうことを祈って考えながら生きていく毎日でありますように。そしてまたその答えを出していく、イエス様に答えを返していく 毎日でありますように心からお祈りします。イエス様についていくことによって俺たちが本当に一人では味わうことのできなかった永遠をこの地球上にいる時から味わうことができる、もうこんなすごい恵みを心から感謝します。これもひとえにイエス様の十字架と復活のおかげです。ますますこのイエス様のことを知っていきたいです。俺たちの目と耳と心と脳みそと全部開いて本当にイエス様のことがよくわかるように毎日よろしくお願いします。これから始まる新しい1週間もイエス様の祝福があふれますように、イエス様の命があふれますように心からお祈りしながらイエス様に感謝を込めてイエス様の名前でお祈りします。アーメン。
ありがとうございました。